タイガです。
ナミサワです。
世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めてまいりましょう、はい、このコンテンツではパーソナリティのタイガとミナミサワがそれぞれ世界心理学を勉強してこの場で発表していくような番組になっております、はい。今回は心理学パートです。ミナミサワよろしくお願いします。
はい、はい。じゃあ、今回もね、前回と一緒で各種事件と紐付けた犯罪心理学と、
はいはい、
いうものを話していこうかなと思ってますと。
はい。
で、前回話した2つの事件、宮崎勤殺人事件と被害者みたいな宮崎勤事件と秋葉原連続通り魔殺人事件と、
はい、
いうのは衝動殺人であって、まあ、俺たちもやっちゃうよね、やっちゃうよねっていうか、やってもおかしくなかったよねっていう結論、
うん、
としてねあって、まあ、なんか悪く言うと理解できないけど、
うん、
よく言えば理解できる、ちゃんと考えれば、うん、俺たちに起きてもおかしくなかった、時代が悪かった、
何
かボタンの掛け違いだったっていう事件を取り上げたんだけども、
うん
うんうん、今回はそういうレベルじゃない、
はい、
ボタンかけ違ったとしてもこうはならん、
なるほどね、
っていう事件たちを紹介していって、まあ、それもそれでやっぱり犯罪心理学の研究対象ではあるので、
うんうん、
それを紹介していこうかなと、
はい、
思いますと。じゃあまず1個目の事件、はい、あ、今回も2つですね、事件は、
うん、
取り上げていきます。1個目の事件は、榊原正人と言われた榊原正人事件っていうのかな、字がむずいっすよ。お酒の酒、
うん、
鬼、
あーはーはーはーはー、
で、あの花のバラ、
はいはいはいはい、
で聖なる聖に北斗七星のと、
聞いたことあります、
ありますよね、うん、で、まあ、正式名称、事件名の正式名称は神戸連続児童殺傷事件と、
はいはい、
いう事件です。有名なのはその榊原正人事件っていう方が有名だけどね、
うん、
でこの事件に関してはまず小学生の女の子2人がハンマーで打撃されて大怪我を負わされてしまいましたと、
うん、
でその後に、学校の校門の前に男子児童の頭だけが置かれているっていう、うん、っていう事件があったと。で、はい、それは当時の警察の見解で言うと、まあ、なんか男の子のさ頭を切り離したわけよ、要は、ね、
うん、
あの戦国時代とかの頭首打ちみたいな、ね、
はいはい、
形で頭だけ置かれてたっていうのもあって、あの30歳ぐらいの大柄の男性がやったんじゃないかっていうね、
うん、
見立てだったんだけども、実際にその犯罪を犯したのは14歳の少年だったと、
うんうん、
いうところで日本中に大きな衝撃を与えた事件ですね、
うん、
で、まあ、後世に与えた、まあ影響としてはやっぱり少年法の話だよね。14歳でそんなさ悲劇的なことやったやつが本当に更生すんのっていうね、
うん、
いうところで少年法の周りの整備についてすごいあの反響を呼んだ事件になってますと、
はい、
でこの子は結局2004年、事件を起こしたのは1997年、
うん、
1997年当時14歳だった、
はい、
で2004年に仮退院して2005年に正式に退院をした少年院を、
うん、
退院したっていうことで8年だから22歳かな、
はいはい、
22、3歳の頃に、少年院を出ましたと、
うん、
今は普通に生活を送っているということなんですけれども、
うん、
それに対してあの本当に釈放してよかったっていう話、
うん、
であったりとか、少年法本当にこれでいいのみたいな、
うん、
罰軽すぎないみたいな、一人殺されてんのに罰軽すぎないみたいなところをまあ影響として与えた、
はいはい、
でまあなんか本当か嘘か分かんないけど、退院したする直前か、
うん、
直前に少年院の、まあ、医師である女性に暴行を加えた、
は
あ、っていうのもあったりして、反省してんのしてないのみたいな、犯罪すんじゃないまた出てったら、うん、みたいなところでまあいろんなね、反響を呼んだ事件になってますと、
うんうん、
いうところがまあ大きな事件なんですけれども、これがなんで理解しがたいのかっていうと、この少年の14歳の少年に関しては14歳っていうと、まあほどほどに思春期を迎えているわけじゃないですか、
うん、
だからあれだよね、あの殺人事件の何個かのタームあったと思うんだけど、
うん、
衝動的殺人とかさ、
うん、
この子は快楽殺人だったと言われていますと、
うん、
人を殺す、人に暴力を働くっていう、人に危害を加えるっていうところに何かしらの快楽を覚えていたと、
うん、
で快楽殺人のとこ思い出してくれたらかなっていうか、前々回かな、聞いてくれたらかなと思うんだけど、 快楽殺人の多くって基本性欲に絡むと、
はいはい、
性的欲求に絡むところになってますと。でこの少年は、その性的欲求14歳ってところでちょうどまあ出始めぐらいかなって思うんだよ、
うんうん、
まあ、いろんなことを覚えてくるし、それこそなんか俺たちの時代だったらイチゴ 100% のパンツ見て興奮してた時代じゃないですか、14歳ぐらい。
そうですね、
うんうん、性への目覚めってところがねあった頃だと思うんですけども、まあ、ちょっとね、まあ下ネタチックな言い方にはなってしまうんですけれども、
うん、
この少年が、初めて性的興奮を覚えたのは、
うん、
小学校5年生の時の授業で、
うん、
カエルの解剖した時らしいんです。
なるほどね、はあはあはあ、
でカエルの解剖していくうちに性的な興奮を覚えたのが初めての出来事だったと。
なるほど。
いうところで、でこの子はそこから次第に、暴力行為、何かを解剖するとか何かを痛みつけるとか何かに対して危害を加えることに性的な興奮を覚えるような子であったと、
うん、
いうふうに言われていて、それがまあ行き過ぎた結果、
うん、
まあ、これだってなんか普通の考え方で言ったら女性にそういうことして喜ぶみたいな、男性だったら、
うん、
女性だったら男性にそういうことをするして喜ぶみたいな、
うん、
じゃなくてこの子の初体験はカエルなわけですよ、
うん、
マジ何でもいい、
うんうん、
何でもいいから暴力を加える、まあ、苦しむ姿を見るとか、
うん、
誰でもいいからそういうことあれば性的欲求が満たされると、
うん、
いうところだったので、最初に行ったのは女児に対してハンマーで殴る、
うん、
でその後に男の子を殺して頭を飾るという 行為に及んだと。でこの事件については、まあ、少年法のね話にもつながってきたりするんだけど、まあ、反省してんのしないのってところ、
は
あ、治りそうかなっていう話なんだよこれ結局、
はあはあはあ、
例えば衝動的殺人だったらその衝動の壁のせいだからみたいな、壁をしっかり作ってあげれれば再発しないはずだって。
なるほど、うん、
話にもなるし、
は
あ、他計画性の殺人とかに関しては、まあ、裕福だったらやんなかったはずだっていう、
なるほどね、
いや見方ができるんだけど、この人の場合性欲なわけですよ、
うん、
性欲ってまあなんか人間の三大欲求とも言われてたりするし、なくならないじゃん、
うん、
この人性欲をもう一回、性欲が爆発したじゃないけど性的興奮のためだったらもう一回何か暴力的な事件を起こすんじゃない、それこそ対象が人じゃなかったにしても虫を殺した、
うん、
小動物を殺した、猫ウサギを殺した、犬を殺したなっちゃうんじゃないっていうところで、まあ、大きな反響を呼んでると、うん、治りそうにもないじゃない、
俺はそう思って、
ああじゃないっていうところで、まあ、大きな反響を呼んでたんだけど、まあ、結論として言うと、まあ、心理学上で言うと治らないと思うんだよ、
ああ、
うん、だからそこ以外のところで、まあ、なんか無理やりにでもないけどその性的思考を、まあ、無理やり暴力から女性に目覚めさせる、それこそ徳川家光の有楽じゃないけど、
うんうんうん、それがすぐ分かる、
うん、みたいな感じに、まあ、無理やり持っていくしかないんじゃないかなっていう話にはなってて、
うん、
まあ、今のところこの人は出てから何も続報聞かないので、まあ、今のところ正常に生きていくんじゃないかなっていう、
はいはい、
お話であるんだけど、まあ、この殺人事件って前回やった事件と違って俺たちやりそうかって言ったら多分やらないんだよ、
うん、
性的興奮を覚えるために女の子を殴って男の子の首切って、
うん、
やらないよね。
そうね、なんかあれじゃない、もう聞きすぎたら強姦じゃない、
うん、
僕らだったら、
うん、
まだその性的思考が違うから、
そうだね、
うん、
俺たちがやる犯罪だったら強姦になる、
うん、
けどこの人の場合は殺人になった、
なるほどね、
うん、うん、いうところで、まあ、ちょっと理解しがたい、まあ、理解しかって納得はできる、
うん、
そういうロジックねっていう納得はできるけど、うん、まあ、やるとも思えないし参考にもならんっていうか、うん、
はいはい、
仮に自分の子供がそういう子でしたってなっても、
うん、
なんか取り返しつかないっていうかさ、
うん、
なんか割とどうしようもなかったっていう、
うん、そうね、
いうのが、まあ、この一つの、ね、例ですと。でもう一つが、まあ、これに関してもまたなんかね触れづらいお話なんですけど、婚活詐欺殺人事件というものになってますと。
なんか普通に理解できそうじゃない、
うん、難しいんですよ
名前だけだと。
でこれも
婚活詐欺
殺人事件というところで、被告の名前は木島かなえさんという方ですね。とても有名な方です。
ああそう聞くと、はいはい、あ
木島かなえさんという
あれ結構最近ある、
最近かな、最近っちゃ最近、死刑、今のところ現状言うと死刑の執行がされてはいないんだけど、
うん、
死刑は確定してますと。
あ聞いたことあるよ。
うん、どういう事件だったかっていうと、 木島かなえさんという女性の方がいましたと、婚活サイトを利用して詐欺行為を繰り返して、その詐欺行為をした対象の男性だよね、男性に対して何名かをこう殺害したと、いうような事件になってて、でまあ大きな反響を呼んだりしたのは、まあ、そもそも婚活サイトを利用して詐欺行為を繰り返すっていうさ、字面だけ見るとさ、美人さんがやってんのかな
そうね
と思ったら、あ、そうでもないってことです。
それ衝撃だったね。
そうそう、なんでこれで騙されるんだろうみたいな、いうようなところが、まあ、あったりしたんですけれども、そういう事件になってますと、でこれがあのなんで理解不能なのかっていうと、まあ、一人に言うとこの人の性格で心理的な話のところで、が、まあ、理解不能であったと。
はい。
イメージ通りだった。イメージ通りだった。
調べたら、
でこの人は、まあ、なんでこの事件を起こしたかっていうね、お話しすると、まあ、営利目的詐欺だからね、とかもまあ当然ありつつなんだけれども、あのとある精神科医、この人の精神状態を見た精神科医の方の発言を聞くに、この人はもう今でもずっと、もう本当にずっとね、犯罪を犯してた頃から今からずっと、悪に立ち向かう聖女であると自分のことを思い込んでいると。でこの人の、投獄されている時に書かれている手記とかにも、あの自分は聖女であって正しいことをしているんだと、
はいはい、
いうふうに、まあ、ずっと言っていると、いうところがあって、何に当たるかっていうと、前々回ぐらいにそうお話しした詐欺の中の虚言癖の話があったと思うんです。
はいはい、
虚言の中の一つとして、あの自分が嘘をついていることを分かった上でやっている詐欺と、自分は嘘をついていると思ってない詐欺とありますよみたいな話した中の、この人は自分が嘘をついていると思ってない側の詐欺の人です。
はいはい、
なのでこの人は正直悪びれてないんですわ。悪いと思ってない、自分正しいことしてると思ってる、で自分は聖女だと思ってる、でもって、その中でもやっぱり虚言癖っていうのは当然めちゃくちゃあって、その虚言癖で、まあ、人を騙してったと。
なるほどね。
でもその嘘はこの人にとっては本当、本当と思い込んでるからっていうところで、騙し方っていうのもフードコーディネーターっていうのを自分名乗ってたらしいんです。無職なんだけど、無職なんだけどフードコーディネーターっていうのを職業を偽って接近してたりとかありまして、その虚言ぶりが、まあ婚活をサイトで行ってた、ネットで行ってたっていうのもあって、まあ姿形が見えないってい
う
のもあったんだけど、あったからこの虚言癖がね、詐欺に行きやすかったっていうのも当然あるんだけど、幼い頃からこの人っていうのは、めちゃくちゃ虚言癖があったと言われていて、で被害者の数はそもそも接触した男性が数十名いて、で被害者自体は十数名、でもって、まあ、殺人とかもなんか 4,5 件行っているんじゃないかっていう、いう不審死が起こっているんですけども、この人に関してはこう今までの前回話した秋葉原とか宮崎勤とかあったと思うんだけど、その辺のこうなったから虚言癖になってしまったとか、こうなったから壁が薄くなってしまったみたいな、原因はマジでなくて、本当にもともとあった先天性の人格障害であるというふうにされてますと。でこの人は障害として、妄想性人格障害、とかね、演技性人格障害、自己愛性人格障害、っていった、まあ、3つの人格障害を患っていた、というふうに言われてますと。まあ、1つずつ、簡単に言っておくと、妄想性人格障害は、まあ、例えばだけどさ、本当に極論ね、あの高校とか中学の時にさ、空から急に女の子が降ってきて、それとなんか仲良くなるみたいな、妄想だったりとか、テロリストが学校に侵入してきて自分がヒーローになるみたいな妄想するみたいな、それを事実だと思い込む、自分はヒーローなんだと、妄想は本当にあるんだって思い込むのがこの妄想性人格障害。演技性人格障害は、まあ、それの、まあ、ドラマ版だと思ってくれるから、そこまで非現実的じゃなくて、
それ行動に移しちゃうんだよね。
そう、もう本当にそうだと思い込んじゃう、っていうのが演技性人格障害で、自己愛性人格障害は、まあ、もっともっともっとリアル、自分はこれできるんだっていう、自分は完璧な人間なんだみたいな、 極論というかね、いうところで、まあ、全部含めてあのカルト教のカルト系の宗教の、
うん、
まあ、教祖とかにありがちなね、
うん、
人格障害です、まあ、これもカルト教の中 の, そのあれによるけどね、営利目的じゃないと
一種そういう 見え方もされてたもんね。
そうそうそうそう、っていうところがあって、妄想の上に基本自分が成り立ってる、
うん、
でその妄想自体は自分でも絶対の真実だと信じ込んでるっていう、
うん、
まあ、いわば自分も騙されてる状態である、
うん、
ような状態になっていて、なのでこの人にとっては詐欺をしたこと、
うん、
婚活詐欺を行ったことも殺人を行ったこともこの人にとっては正しいことで、
うん、
まあ、この人の手記とかも全部読んでないからちょっと申し訳ない、分かんないところもあるんだけども、うん、この人にとっては殺人だったりしても、まあ正当とみなされる殺人であって、
はいはい、
この人の中では正当とみなされる詐欺であって、
うん、
営利目的、お金が欲しいからやったことではなくて、まあ、何かを救うために自分の、信念のもとに行ったことであると、
うんうん、
そしてこの人はずっと、犯行を否認していたと、
はい、
やってねえと言ってたんだけど、まあ、結果ね、死刑になっているっていうところで、まあ、そういう人格障害というものを持ちながらも結局ね、実刑は免れられなかったという事件なんですけども、これもそう、秋葉原のやつ、宮崎さんの前回のねと違って、まあ、理解できないよね、
うん、
なんだろう、営利目的で婚活詐欺を行ってバレそうだったから殺人事件を行うだったら理解できる、我々も、うん、そういうフローねって分かるんだけど、はい、この人の場合はそれとは違う、
うん、
それとは違った婚活詐欺であって、それとは違ったそこにひもづく殺人事件だった、
はいはい、
営利目的でもないしお金欲しくてやったわけでもなくて、純粋に自分がやったことは正義だと思って、自分のやったこと正しいと思ってやった、
はいはい、
なんで正しいと思うのみたいなところは先天性のものだったってところで、まあ、私たちにとっては役にも立っちゃはしないんだけど、
うん、
あの結構、理解できないところで、心理的にはそういう人格障害がありましたってところ、
うんうん、
になっている事件になっていて、これ、まあ、この事件の最後になんだけど、この手記の分析とか、カウンセリングとかすごい綿密に行われました、
うん、
言ってることはちゃめちゃなのに、まあ、なんか言いぶりとかさ、まあ、嘘発見器みたいなんじゃないけどさ、
うん、
ところとか、前もにちょっとカウンセリングとかさ、プロファイリングのところでお話ししたけど、対面して面談しますよって話したじゃん、うん、対面してると嘘ついてるようじゃないと、
うん、
その人嘘ついてる素振りは全く見せないけど言ってることははちゃめちゃみたいな、それってどういう状況なんっていうふうに思ってたし、木島被告自身も自分のことを根拠なくね、特別な人だとか位の高い人間だと信じて疑わなかったと、
うん、
いうところがあって、でも本当に信じてるから、嘘から嘘に嘘を重ねるってあるじゃない、
うん、
何もないんだよね、そこら辺もほころびもない、
はい、
なのであの物的証拠がなかったから本当に検挙が難しかったと言われてます。
はあは
あ、まあ、殺人とかで結局足ついたのかどうか分かんないけど、
うん、
あの本当に最初の方は物的証拠何もなかった。
へ
ー、だけど状況証拠ってよく言うじゃない、
うんうん、
状況証拠のみで立件された初の例だったらしいです。
まあ全てがそこに繋がってたからね。
そうそうそうそう、うん、状況的にこいつしかないだろ
う、うんうんうん、
殺人したのもこいつだし詐欺したのもこいつだろうってなってるんだけど、
うんうん、
もう本人も認めないし、
うん、
本人の嘘も見えないし、
はい、
状況以外の物的証拠も何もない、
うんうん、
なった時に検挙が非常に難しかったし、まあ、これが結局死刑になったんだけども、
うん、
よく言うさ、精神疾患持ってる人はさ、
うん、
出されるじゃん、書から。疾患もしない、責任能力なし、
はいはいはい、
にもならずに死刑になったっていうね、結構注目集めてて、なんでこの人はこう特別なんだっていうね、すごい注目集めてたりするんですけれども、ま
あ、
この人の場合は、マジのガチの障害だったと。
うん、
結構、この障害で、刑が軽くなるってケースは意外と少なくて、
うんうん、
その他のケースでも、刑が軽くなるから精神障害を偽って、
うん、
いる人とかもいるんだけど、まあ、前回のプロファイリングとかの話とかにも上がったけど、
うん、
バレるんですよ、
うんうん、
バレるので本当に、まあ、この人がもし嘘を障害じゃなくて、ね、
うん、
嘘でやってるんだとしたら、まあ、大したもんなんだけど、でこの件でそこが非常に難しくなって、あれ流行ったとも言われてるよね、その精神疾患を偽るみたいな、
うんうんうん、
もうこの人が結局最高裁まで行ったんですわ、これ。
おーおーお
ー、最高裁でいやもう最高裁来んなって言って上告を棄却して、
うんうんうん、
死刑、高裁の死刑も決定だお前は、
うんうん、
なんていうか、そこまで行くぐらい 状況証拠も十分揃ってるのに、
うん、
あ試験なかなかならなかったってところで、
なるほどね、
まあ、弁護士側からしてもこういうふうに偽ればワンチャンいけんじゃねみたいな、
はいはいはい、
ルートにもなったっていう、まあ、すごいあの影響の与え方で言ったら結構でかいんじゃないかなっていう事件かつ、はい、この人格障害っていうのが、すごい注目浴びた事件になってるんですけども、
うんうんうん、
詐欺を行う人、殺人を行う人の中にこういう人もいますよっていう一例でした。
なるほど。
のがこの2個の事件だね、
うんうんうん、
っていうところで、今回のこの理解できない側の2個の、ね、犯行を見ていったわけなんですけども、
うん、
最後もう本当にここからちょっともう余談入っちゃうよ、
はいはい、
余談としてあのストーカーにもこういう気質ありますよって、後天的な方、
後天的、
後天的じゃない後者の方、あだから
あ、はいはい、あ
木島さんの方、
うん、
木島さん事件の人格障害があってさ、うん、思い込んで私はこうなんです、
まあ妄想だからね、そ
うそう妄想して思い込んで殺人事件を犯しちゃう、うん、詐欺事件を起こしちゃうというのはストーカーにも結構あるらしいです、
うん、
ストーカーはにもあの統合失調症とかが結構原因になるパターンが多いって、
はい、
いて統合失調症の、まあ、詳しいやつで言うと本当に妄想が具現化するみたいな、
うん、
思い込みが強いっていうのが、まあ、統合失調症の一個の特徴になってくるんだけど、
はい、
で相手と自分は両思いであるって強く思い込んで本当だと思う、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、一つあって、でもう一つが木島さんと同じように守ってあげてんだ私はっていう、
うんうん、
あの人はなんか例えばだけどさ、タイガに言い寄る女がいるとして、俺が女だとして、
うん、
でタイガに言い寄る他の女がいるとして、あいつはタイガに金目的で近づいてるから私が守ってあげるんだっつって、
うんうん、
でストーカーしてるみたいなね、
うんうんうん、
そんな事実ないのに、
はい、
っていう統合失調症だったりもあったりして、まあ、これは木島さんの事件っていうのは結構極端な例というかさ、
うん、
詐欺殺人に至ったけども至んないその迷惑防止条例ぐらいのストーカーの
はいはい、
ところで言うと結構いっぱいあるよって、その辺に点々としてますよっていうので余談でしたね。
なるほどね。まあ何か不気味度で言うとさ、やっぱり木島かなえの方が何か俺不気味だね、聞いてて
不気味だよね。何か何だろう、つかみどころがない不気味さ。
うん、
榊原さんの方ってつかみどころあるんだよ、
何かすごいクリアだな俺は。
うん、あの性欲がそっちに向いたのねで済むじゃない。
まあ多分14歳だからっていうのもあったかもね。だからね、うん、結局
年齢があ
の単純だよね、
うん、
理由も含めて、うん、怖い、分かんないけど、いや本当にあの全てを取っ払って言うと、
うん、
なんかしょうがないっていうとこもあるじゃない。なんかもう被害者のこととかを外すと、
うん、
まあ、でも性的がそうだったんだから僕たちがそうなるように、
うん、
この人もそうやって行動した、
そうね、
以上って感じの話だから、まあ、それが治る治らないの話はあるだろ
う
けど、
そうね、そうね、
そう、だから木島かなえの方は分かんねえ、分かんねえっていうか、
分かる、
今説明聞いててもいろいろ多分あのえ なんで婚活してたのとかもさ、
うん、
あるしさ、まあ営利目的があるにしろなんでそんなめんどくさい詐欺とかもやってたのみたいな、
うん、
あるけど多分理由あんまり分かってないでしょ。
あのね、手記を見れば、
うん、
なあの本人が言ってることは分かるんだけど言ってることはめちゃくちゃね
理解はできないです
。その騙された人たち、
うん、
男性たちお金払ったりしたんだけど、
うん、
それはあくまで救その男性たちを救ってあげてるんです私はっていう。
まあね、占い師的な、
そうそうそうそうそう、うん、女性男性たちは好き好んで私に金払ってるけれども、
うん、
私は悪いことをして騙し取ってるんじゃなくて、いいことをしてあげた見返りでもらってるだけです、ね。
はいはい。俺もう男性の方が分かんないもんな。
男性は分かんないよね。
うん。
騙されんのみたいな。
よくこの桐山かなえさんはその裁判のさ絵とかでさ、
うん、
すげえでかく描かれるっていう話題の人じゃん。
はいはいはい。
そのイメージあったからさ。でな、すげえもう、なんか怪物で描かれるんだよね。傍聴のあれが。
裁判のね、
そうそうそうそうそう。だからそれをね、男性側はなんで渡しちゃったんだろうなみたいな、そっちの方が気になっちゃうね、うん。
まあ騙される側の心理としてはやっぱりなんかね、嘘をついてる人ってまあ素人でも分かるじゃない、
うんうん、
こいつ嘘ついてんなってさ、うん、あの小学生の嘘って俺たち見ても分かるじゃん、
うん、
みたいな感じでさ、嘘って分かりやすいんだけど、
うん、
多分この人は嘘だと思ってないからさ、嘘ついてないからさ、真に迫る何かがあったっていうすげえ曖昧な言い方だけどさ、
心理学者でもプライベートだったら この人本当のこと言ってるって思っちゃうレベルの、
うん、
多分本当さ具合なんだろうね。
本当さ具合だったんだと思うんだよ。本人が嘘だと思ってないんだったらさ、結構真に迫る感じだったんだと思うんだよ、うん、
こいつ動揺してんなみたいなのも機微で分かんないってこと
です。そうそうそう、う
ん、なるほどね。
あたかも本当に真実ですよって感じで来るから信じちゃうっていうのはあるのかもしれない。
はいはいはいはい、なるほどね。なんか気持ち悪いんだよな。
でも殺人とかまでいかないまでもやっぱりそのストーカーとかでそういう事例はすごい多発してる。
うんうん
うん、今でもなんかあるのか分かんないけど5年前ぐらいはめっちゃあったっていう。
なるほどね。親とかはどうなったんだろうね。普通の子に移ってたのかね。
親から見てってこと。
あ、そうそうそう、
親から見たら普通の子に移ってたんじゃない、うん、あでもその木島さんに関しては親からも、あ、幼い頃から虚言癖があったっていうのは、
あ、
まあ、証言としてあります。
なるほどね。
そういうの、あ、その榊原の方は、
あ、まあこの子はね
もうそういうなんかレベルにいないから、ね、14歳だし、なんか性的思考普通でしたかって聞いても分かんないと思うんだよ、ね、親からは。
めっちゃ衝動っぽいしね、
うん、
これは
そこはちょっと分かってないかな。
先天性の人格障害か。
そうそう、まあ、お互い両方ともね先天性の何かしらの障害で起こしてしまった事件とかって感じだね。まあ、賛否集めてるところとしてはやっぱりさ、あの少年の方、あの榊原さんの方で言うと、
うん、
やっぱりそういうなんだろう、快楽殺人じゃない、
うん、
性的欲求を求めて殺人しちゃうってやつ、
うん、
仮にだけどさ罰を重くして死刑にしましょうみたいな、
うん、
これで2人も3人も殺しちゃったんだから死刑にしましょうって、うん、なんか許されるのが許されるのが曖昧だよねって思うんだよね。
はいはいはい、
なんか
倫理的にというか
道徳的に、そうそう道徳的に、
うん、
なんかさ、いや殺人したことは悪いことだけどさ、なんか恨みつらみで殺しちゃったじゃない分さ、
うんうんうん、
なんだろう、なんか排除するのがすごいなんか忍びない感じにならない。
それは思うわ。
思うよ、うん、それこそさ極論で言えばだよ、
うん、
極論で言えば30歳以上の女性好み熟女好きっていうねの人って危ないから、
うん、
排除しようよみたいな感じに極論になるじゃない。
まあ、外れ、うん、そうね。
極論ね。
うん、そう。ただ、近くにいたら怖いのも分かるじゃん。
分かる分かる。
そう。強制されたかも分かんないわけじゃない。
うん。
うん、
それこそ今、まあ、今30歳の以上とか言ったけどさ、
うん、
なんかよくあるじゃない、そのなんか獣好きみたいな、
うんうんうん、
とかあったりするじゃん。それもさ、まあ、危ねえっちゃ危ねえじゃん。
そうね。
そう、なんか、結果殺人に行き着いたからその人ダメだったけど、
うん、
行き着かないでさ暴力をすることによって性的快楽を覚えるっていうなんか性的思考自体はどこまで否定していいんだろうなって思うけど、
うん、なんかさすごいその性の目覚めはさ、
うん、
なんかそのそれこそ最初に親見たらみたいな話とさ、
はいはいはいはい、
でさ目覚めた瞬間、
うん、
分かる、どうやって目覚めるか俺知らないけど
分からんだけど、
バーンって怒った瞬間、その隕石落ちてきた瞬間解剖してたみたいなもんなんかなって。
ああどうなんだ
ろう。そうだから僕らももしかしたらその先にそういうのに接触してたから、
はいはいはい、
そういう同じ類のものの可能性あるじゃん。
そうだね。だ
そういう解剖なんてさ奇跡の瞬間に立ち会うことなんてほぼないんだからさ
そうね。
そうだからどうなんだろうなって思うんだよね。そこの性的の目覚めの、
うんうん、
あの研究はそもそもないわけじゃん、うん、ないわけっていうか、
まあ、うん、どっかしらなんだろうなぐらい
ちょっと神秘的じゃん、しかも、うん、だからそれはなんかこうめちゃくちゃ不幸な瞬間だったのかなって思ってるのがね、
うん
うん、まあだからこそ、まあだし先にその女性に対しての性の目覚めが起こんなかったからっていう可能性もあるわけじゃん。
そうだね。
そうだからまあ治るっていうのもまあまあ分かんなくもないなとは思う。
そうと女性のね、
うん、
あ異性の その性欲っていうのが勝ってきたら、
あ、そうそう、
当然ね。
そうそうそう。それでいいじゃん。
うん、
まあ、よく、うん、分かんないけど、それが悪い方に転がったらよくないんだけど、うん、順当に言ってればいいけどね。
その人はその性的快楽を、あ、暴力行為によって覚えるっていうのが行き過ぎた結果だよねっていう
ん
だよね。
さ
っきタイガも言ってたけどさ、その本編中に言ってたけどさ、
うん、
あの俺たちの性欲も行き過ぎたら豪華になるわけで、
そうそう、
うん、結局犯罪になるわけで行き過ぎたら、うん、そ行き過ぎた人を取り締まるのは当然なんだけど、
うん、
なんかね この異常性っていうか、この異常性をどこまで取り締まっていいのかマジで分かんねえなと思っちゃう。
しかも14歳っていうさ、
うん、
だなんかその行き過ぎちゃう年代だから、うん、
うん、
絶妙なラインなんだよね。
そうね、
うん、
まあ、結果、まあ、暴力と殺人してるからなんともだけど、
うん、
なんだろうね、いわゆるセクハラ、
うん、
ぐらいだったら俺も小学生の時しょっちゅうしてたから、
うんうんうん、もうね、だからその殺人までいける年齢じゃなかったりとか、
そうそうそうね、
するだろうし、まあこの人もまあ要はさ、年代のあれでもあるわけじゃない、
うん、
例えば「フォートナイト」がありましたとか
「うんうん、
PFG」がありましたとか、
はいはいはい、
もしかしたら解消できてたかもしれないし、
はいはいはいはい、はい、
そういうのであ
のゲームの世界で、
うん、
そういうことやれば収まるじゃないけど、
そうそうそう、可能性もゼロじゃないし、
うん
うん、だそこはなんかすげえここら辺は納得なんとなくしちゃうんだよな。
まあ納得はいく、
納得いく、
自分がやるかっつったらやらないんだけど納得はするよ。
そうだ、この少年法の整備の部分だよね、なんかこうっていう、うん、まあでも僕的に22歳で出生というかさ、
うん、
退院じゃないけどしてるっていうのはまあ、ああだから 1,2 年で出るとか、
うん、
そういう話だったらちょっとなんか違うだろうって思うけど、
人殺しといて 1,2 年かいみたいな、
うん、
まあ8年ぐらい、
8年見たんだった、うん、まあさすがにわかるかなみたいな、
うん、
構成されたかど
う
か、
うん、
まあ、殴ってんだけどね殴ってだからどうなんだろうなって思うけど、
そのね、うん、開始する1年前にね、
うん、
暴行してるけども、
うん、うん、でもまあまあ22歳とかになったらさすがに外目から見ても、
うん、
うん、分かるかな、まあ先天性かどうかも含めてね、
そうだね、
うん、気づかない、怖すぎるんだよ
こいつが一番不気味なんだよ、
こいつマジ不気味だな、
で不気味さゆえに話題になってるのもある、
うん、
まあ、そう見た目、見目麗しい感じじゃないのに、
うん、
騙されるのもやっぱり何不気味だし、
これ何年経って死刑なんだろうね、
事件自体がね1997年とかだったと思うんだよね、
ああ結構長いの、いやもっと鑑定すべきというかさもっと散布として残すべきだとちょっと思ったけど、
はいはい、
だいぶ経ってない、もう分かんないってことだね、
そう
結局、うん、なるほどね、聖女か、
聖女だと思ったらしい、
いやだからさこれはさこの人がまあそうであることは分かったんだけど、
うん、
あ普段どういう生活してるんだろうなって思うよね、
あまあ確かにね、
そうで悪に立ち向かう聖女であると、
うん、
だからもういろいろなんか聖なる、ね、目標とかなんかいろいろあったんでしょう、
はいはいはい、
けど実際は無職であって、
うん、
生活してた時のお前どう何を思ってたっていうテレビとか多分見てたでしょ、
うん、
ニュースとかこれ見たりとかさ、ポテチとか食ってたわけでしょお前その時どう思ってたっていうことはちょっと思うんで、
はいはいはいはい、
うん、だそこをなんかうまくなんか分かんないけどガンって切り替えて、
まあこういう人格の人はあるあるだけど、まあ、都合の悪いとかはない、
うん、
なかったことになるから、
うん、このポテチにも何か意味あると思ってやってたんかお前、
そこは忘れるのよ3秒後ポテチ食ってたことは3秒後忘れるの
よ、あなるほど、ね、
都合よくね、
いやもうこいつがもうコンビニ行ってたどういう気持ちで行ってたんかなとかやっぱ思うけど、うん、ザンって消えちゃうんだろうね、
うん、多分そうだと思う、でまあ基本的にはずっとそのインターネットの、
はい、
婚活サイトの中で活動してた、
うん、
し例えばだけどその1人を騙してる、
うん、
外から見たらね、
うん、
間に他の人も当然手つけてるっていうか、
うんうんうん、
いうとこはあったらしい、
なるほどね、
手記の中の一文がね、インターネットの普及と個人情報保護法の影響で人間関係が希薄になり人と深くつながることを苦手とし誠に成熟した大人が少ない世の中になっていることを憂いていると言っているらしいです、
うん、
それに立ち向かうっていう設定らしい、
あ
今の世の中なんかインターネット流行ってきて、
うん、
人と人のつながりなんか薄くなってないみたいな、
で自分はインターネットを使って
で婚活サイトで出会って男の人と一緒に親密な関係になると、
うん、
だから自分はそこでなんかつながりを持つ人間だ、人とのつながりを大事にする人間だ、
なるほどね、
そうそう、ネット上だけで済ませずに直接会ってっていう、うん、でとこでなんかネットの世界とそのなんか現実の世界をつなぎ合わせる正義の聖女みたいな、
うん、もう別に聞いてるだけで気持ち悪いなんか
そういう設定らしい、
なるほどね、
うん、
通のこと言ってる、なんか、なんだろうな。
その設定を、まあ、守るためじゃないけど、設定に準拠して、その男性と出会うってい
う。あー、なるほど。当てはめてってるのか、なんか、自分の行動
理念と、まあ、やってる行動を、なんか、整合性取っていくじゃないけど。
なるほどね。なんとなく、心理が分かって
きて。読めてきてはいるよね。
あれなんだね、その自分が神である的なこう、感じじゃないね。
ではないね、
都合の悪いことに整合性取っていくタイプだね。
そうだね。
なるほどね。はあはあはあ。ああ、まあいるか。浅くはいっぱいいるね。てか、まあ自分もそうとは言い切れないね。
それで言うと、すごい浅い、めちゃくちゃ浅いところで言うと、それこそあの子俺のこと好きなんじゃねえの極論
だ。そうだね。全然自分でもあるとこだなと思うね、
消しゴム拾ってくれたってことは俺に興味あるな、俺にあれじゃねえって優しくしてくれるってことはあれ気あるみたいな、なんか行き過ぎたパターンだと思う、
はい、
都合のいいとこだけ切り取って、そうなんだって思い込むってやつ、
はいはい、なんかね、分かるわ、
なんか、最後の方に余談で追記したさ、ストーカーに通ずるものあるっていうのは多分そこだと思う。
なんかあれだよね、まあ、僕らというか普通の人だったらその小妄想、そっちこそ3分経ったら忘れない？
忘れるね。
なんかそんなにそこの妄想に固執しないじゃん。
しないね。
なんか明日になったら別に消しゴムを拾ってくれたからこの人好きなんだねっていうのさえちょっと忘れてる
っていうさ、
そこにずっとなんか明日も明後日も思い続けるみたいなことしないけど、はいはいはい、ストーカーもそうだしあれだけど、そこの妄想に固執をするよね。
そうね。
なんかずっと思い続けるじゃないけど。
まあなんだろうね、良くも悪くも。いやよくはねえけど、なんか悪くも悪くもそれが真実だって思い込むか、やっぱりそれは自分の想像でしかないってうっすらでも分かってるか分かってないから、俺たちのさあれもしかして俺に気があるんじゃなくてさ、分かってんじゃん自分って本当は、拾ってくれただけだしな、
はいはい、
だから散歩歩いて忘れるんだけど、その人にとっては真実だったら固執しちゃうんだろうな、本当にあったことだったら、
なんかでもイメージ、それもそうだし、こう頭の中空っぽの可能性あるというかさ、僕らってさ結構もう大きなシェアをさ、そもそも脳内でさ、CPU が動いてるというかさ、
はいはいはい、
でそんな妄想に構ってるシェアないぜって思うんだけどさ、はいはいはい、なんかそこが大半こうなんかもう他のとこが何にもないんじゃないかな、
はいはいはいはい、
なんかなって思うんだよね。
それで言うとあれだよね、ストーカーの方は、まあ、恋愛だからなんかなんだろう、大分締めるのも分かるんだよね。なんか何、いわば生存本の方の、
はいはい、
一部だから大分締めるのも分かる、
うん、
し、木島かなえの方で言ってもなんか要はアイデンティティっぽいじゃない、言い方なんか分かんないけどさ、自分は聖女であるってさ、すごい何、自分はこうっていうのを確立するっていうのもなんかいわばアイデンティティだから対分締めるの分かんなくもない、
はいはい、
から逆にあれかなって思うよね、そのアイデンティティその年まで確立してないみたいな、
はいはい、
成長過程に問題やっぱない、
虚
言癖は虚言癖で当然あるんだと思うんだけど、それ以上それプラス成長過程にも問題ありそうだよ。
いや完全そうだよね。なんかね、そこでなんかもうそこを守らなければいけなくなっちゃったっていうさ、
そうそうそうそうそう
っていうところだよね。
そこにはやっぱ問題あってとは思うよね。
そこもうちょっとね、紐解いた方がいいよね。
でもこれサンプルいねえんだよ、こんなや
つ。取る意味が今後あるかどうかっていうね。
取る対象も分かんないしね。
まあそうだよね。
なかなかいないから、こそこうやってレアで語り継がれるケースっていうかね。
なんかな、もうちょっと先天性っていうのを紐解きたいよね。
紐解きたいよね。多分この人の木島さんに関しても。虚言癖は先天性だったのは間違いないと思う、だけどそこまで行き過ぎるのは絶対先天性じゃないと思うんで、自分は聖女だと思い込むまで行ったのは絶対後天的なものかける先天性の計算の結果でしょ、って思うもんね。
先天性で済ましちゃ いかんよな
っていう
感じはあるよな。虚言癖の先天性さえも俺はちょっとなんか、
ああまあ確かにね、
わかんねえなと思う。
はいはいはい、まあ、それわかるわ。確かに後天的な気がしてくる。
なんなんていう先天性の虚言癖って
何なんていう。なんで生まれた時から虚言してんのっていう。
いやそれはどうなんだろうみたいな。わ、かんないけどね。もっと突き詰めればその脳のね何かが違うとかあるかもしれないんだけどさ、 そんなないでしょ。
なんかね、出自を見ると後天的に確かに見えるよ。今こうやってグッとんだけどさ、
うん、
出自を見るとめちゃくちゃね後天的っぽい。
はいはいはい。まあなんかその先天性っていうのを、まあ、幼児期と同義に捉えてんじゃねえのっていう気がする。
はいはいはいはい。
うん、
そう、まあでも大体そうだよ、そんな気はするわ、うん、先天的って言われるものの数多くて、
うん、
0歳から2歳ぐらいの時培われた何かなんじゃないっていう、
そこに問題がほぼあるでしょ、
うん、それはそんな気はするわ、
うん、だって病気じゃないんだもんっていう身体的な
こと、ね、うん、先天的なんか生まれた瞬間ってマジ何もねえじゃんみたいな。
そうそう、
この虚言癖とかって精神的なものじゃん、
空っぽのとこにこう入れてる、
うん、それに先天って何？
そうい
う気がするわ、確かに。
うん、
わかる。
そこだよな。親それはなんかこう、昔からとか言ってんじゃねえよっていう気はするよな。
それはマジで、でもそうだと思う。
うん。
まず、あのね、木島さんに関してはね、すごいね、あの名家に生まれてますと。
ああ、はあはあはあ。
父親が行政書士。
ああ。
で、母親がピアノ講師。
あ
していて、まあ、家自体もすごい有名な家柄であったという家庭ですね、うん、で、まあ、育ちのいいお嬢さんという設定で、まあ、ずっと婚活をしていたと。
あ、
まあまあその設定については、まあ、概ね間違ってないんだけど、
はいはいはい、
だからこそまた現実と理想のごっちゃがなんか拭えなかったんだろうな、
セイルとつながってくる、
そうそうそう、
いろいろ設定と
育ちよくてっていう設定と、
うんうんうん、
もうなんかまあその辺から来るのかなっていう。
なるほどね、なんかあったんだろうな、
うん、
言われてないだけで。
で北海道に生まれて東京に上京してきて、そこからも、うん、まあ、基本男からお金を搾取して、
うん、
すごい豪華な暮らしをしていた。
はあはあはあはあ。
その豪華な生活をしてるからより一層正常感もあったんだろうなっていう、
はいはい、
私がこんなに働かなくても豪華な生活できるのは私が正常だからですよみたいな。
全部
整合性でつなげていく感じで、
肉付けはどんどんできてるわけだよね。
そうだね、
うん、
まあだから好転やんっていう感じするけど、うん、
完全に好転でしょ、
好転やっていう気がする
どんどんどん溜めてってるわ。
そうだよね、
でこれが自分の成功だっていうかさ、
うん、
なんかもう正義な感じを先天性というかちっちゃい頃から貯めてってた
んだよね、うん、でこれすごいそのなんかなんだろう、あれだわ、あの名誉毀損というか風評被害になっちゃうかもしれないけど、
うん、
あの東京のセレブに憧れて叶姉妹に憧れていたらしいです。
なるほどね、
はい、あ叶姉妹にはちょっと申し訳ないんだけど、
はあはあ、ファビラスだね。
そうそうそうそう、
はあ、
で何もしなくてもお金があった男がいるのが当然みたいな、
はあ、
いうような常識に変貌してたって言われてます。
なるほど。
好転すぎるけど、
いや、うん、そうね。一番最後になんで殺したんだろうって今最ワンって思ってきたわ。
あ、人を殺したり、
うん、
だそこもあの常識っていうのはどんどんなんか薄れてって、
ああ、
あの自分がお金得るためだったら人殺すのも全然いいっしょみたいな。
なるほどね。ああ、はいはいはいはい、は
い、というふうになってったと。
ああ、整合性取れてきた。自分の価値がとんでもない上になったんだ。
そうそうそう、自分の価値とんでもない上で、
うん、
自分のお金のためだったら、そのなんかそこら辺のボン百の、
なるほど、
ね、凡人の男の数々なんて、まあ、死んでも一緒みたいな。
あ、積み上がってって最上級が生殺誘惑だったわけね。
そうそうそう。
なるほどね。ああ、整合性取れるね。マジで。
そんな感じの、まあ、遍歴を。
ああ、まあ、そこまで行くようには自分は思えないけど。
いや、思えない。でも思えないラインナップだから今回、
うん、
思えないでしょラインナップの2名ですから、
うん、単純に全部取っ払うとすげえと思って木島かなえは
単純にすげえね、
ここまで行ったかっていう、
行くとこまで行ったなって、
うん、行っちゃったね。なるほどね、うん、すごいね、
うん、そんな感じだったらしいです。
はあ、分かりました。
まあというわけで、まあ、この各種事件で見ていく心理学は、まあ、今回で、
はい、
まあ、これでおしまいにして、次回の内容かは未定です。
あ、わかりました。
はい。
新しいとこに行くといったよね。
そうですね。
はい。面白かったですね、反対進学。
よかったでしょう。
また次も期待しております。
はい。
じゃあ、世界心理学談笑中、今日締めていきます。番組では、感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは ssdradio199@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。
はい。
それではまた来週お会いいたい。タイガと
南沢でした。 何者なんだ木島。